この7月は旧約聖書の創世記のお話をしたいと思います。人類のとても古い文明の時代に神様を信じて生きたアブラハムさんとサラさんはとても年を取ってから一人の男の子を授かりました。その男の子がイサクさんです。そしてイサクさんはリベカさんという女の人と結婚しました。結婚した後、妻のリベカさんに子供ができなかったイサクさんは、子供を与えてくださるように神様にお祈りをしました。するとイサクさんのお祈りに応えて、神様はリベカさんに双子の赤ちゃんを与えてくださいました。双子の赤ちゃんがリベカさんのお腹の中にいるときに、まるで双子が喧嘩をするように押し合っているのです。兄弟喧嘩というのはよくあることですね。でもお母さんのお腹の中にいるときから喧嘩をしている兄弟っていうのはあまり聞いたことがありません。リベカさんは子供たちの将来のことを考えてとても不安になりました。そこでリベカさんは静かな場所に行って神様にお祈りをしました。神様、この子供たちは将来どうなるのでしょうか、教えてください。すると神様はとても不思議な答えをされました。このような答えです。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の中で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。これはどういう意味なのでしょうか。リベカさんのお腹の中にいる双子の赤ちゃんは、将来その子孫が増えて二つの国民になるということです。そしてリベカさんのお腹の中で争っているように、将来二つの国民が争うようになるというのです。さらにその争いの結果、弟の子孫の国民が兄の子孫の国民を支配するようになるというのです。お母さんのリベカさんはこの神様の答えを聞いて、その意味を全部はわからなかったかもしれません。しかし兄が弟に使えるようになるという言葉はきっと強く心に残ったでしょう。旧約聖書の時代は弟がお兄さんに使えるのが普通でした。しかしお兄さんが弟に使えるという普通とは反対のことが自分の子供たちとその子孫には起こるのだということをお母さんのリベカさんは心に留めたに違いありません。やがて二人の赤ちゃんが生まれる日が来ました。先に生まれたお兄さんの方は全身が毛皮で覆われたように毛深い子供でした。そしてエサウと名付けられました。次に生まれた弟の方は、なんとお兄さんの足のかかとをつかんだままお母さんのお腹から出てきました。まるでお母さんのお腹の中の兄弟喧嘩の続きをしているようですね。 かかとは旧約聖書の言葉でアケブと言います。そこでお兄さんのかかとをつかんで生まれてきた弟の方はヤコブと名付けられました。この子供たちはこの後どうなるのでしょうか。それはまた来週お話しします。神様は神様に逆らう人類を救って神様に従うようにさせるというご計画を持っておられます。神様の救いのご計画です。その神様の救いのご計画の中でヤコブさんは特別な役割を与えられて生まれてきたのでした。つまりヤコブさんの子孫が神様に選ばれたイスラエルの民族となったということです。そしてそのイスラエル民族から世界の救い主であるイエス様がお生まれになったのでした。神様はイエス様を信じる私たち一人一人にもその人でなければできないような特別の役割を与えてくださっています。それは一人一人の周りの人たちにイエス様を証しして伝えるという役割です。神様から与えた役割を覚えて生きていきたいですね。お祈りをいたします。神様、あなたはイスハクさんとリベカさんに双子の子供を与え、そしてお兄さんが弟に仕えるという不思議な計画を持ってこの二人の子供をこの世に生まれさせてくださいました。そしてヤコブさんの子孫がイスラエルの民族になり、さらにそこからイエス様がお生まれになりました。神様、私たち一人一人も神様のご計画の中で自分でなければできないような特別の役割を与えられています。神様、どうか私たちの周りの人たちにイエス様のことをお伝えして、そしてその人たちがイエス様を信じる人になることができますように、どうか私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。